します。皆様おはようございます。今日初めての方々もおられますので、後ほどご紹介させていただきます。皆様とともに神様を礼拝し、また共に愛する主の言葉を伺えることを感謝しております。じっくりとこのヨハネの手紙第一を見てきましたけども、今日で最後となります。前回見てきたところと重なっていますけれども、特に最後の一行、子供たち、偶像から自分を守りなさい、この言葉を中心、また目標において共に見てまいります。ヨハネは親しみを込めて、また愛を込めて子供たちと呼びかけて、偶像から自分を守りなさい、そう、進めています。いろんな、神々が、ある、またそれを、当然として、生きてこられた方には、神は唯一であるという言葉に違和感を覚えるかもしれません。なぜこの偶像から自分を守ることが必要なのか、大切なのかを共に心を開いて聖書から見ていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、長年人として仕えてきたヨハネが、この最後の一行の偶像から自分を守りなさいと結論として記しています。どうか偶像とは何であるのか、なぜ守る必要があるのか、そしてどのようにして守っていけばいいのか、私たちにどうかお語りください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回11月9日にこの同じ箇所を通して、キリストを信じる者が実際に受けて知っているキリストの救いの3つの大切な事柄、3つの真理を確かめました。1つ目は、神から生まれたものは皆神のうちに守られていること、それが18節にあります。19節には、しかしキリストを知らない人々はなお、神の敵であるサタンの支配のもとにあるという現実、19節にあります。そして20節には、神の御子キリストが来て真実な神を理解させてくださった、このことです。罪、また神様が唯一であること、それは本当の神様がどんなお方であるか、そのことを分かってこそ 言えることです。私自身も、多くの神と呼ばれる者たちが、人間にしろ、また自然にしろ、動物にしろ、ありがたいと、恐れなくてはいけないという文化の中で育ってきました。しかし、本当に神と呼べるものはただお一人であるという教えを、最初は反発してきましたけども、本当の神様がどんなお方であるかということを知って初めて、この神様だけを、信じ、また、従っていくことが大切だということが徐々に分かってきました。人からまた上から命じられているから、またみんながそうしているからと、まあ、日本は逆の環境ですけども、だから神様はただ一人だと認めているんではなくて、本当の神様を知ったから、この本当の神様に比べたらこれは神と言えないな、そう、されてこそ、聖書が告げている神様はただお一人であるということが納得し、またそのように生きることができるんです。今日はこの五章の最後の部分から、本当の神様は私たちとどんな関わりがあるのか、そのことから神様はただお一人であるということを見ていきたいと思うんです。アウトライン、また内容は資料に書いてありますけども、共に確かめてまいりましょう。まず20節の中頃にこの言葉があります。お読みします。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。私たちは真実なキリストのうちに守られています。そのことを知り、日々体験しているからこそ、他の神は本当の神ではないということが分かったのです。私たちは真実なキリストのうちに守られている、これがキリストの救いと言い換えてもいいかと思います。まずキリストは、またキリストの神は真実なお方です。ローマ人の手紙の10章の8節から11節をお読みいたします。読みますので開かなくて結構です。ローマ人の手紙10章8節から11節では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、 あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は、誰も失望させられることがない。これは、クリスチャンたちが、イエス様をまだ知らない方に、この方を信じることが幸いであると進めるときに、また信じられた方々に、あなたは確かにキリストによって救われましたということを確認するときによく引く言葉です。この今お読みしました8節から11節の中の最後の箇所、この方に信頼する者は誰も失望させられることがない、これがキリストの救いを、キリストを信じていただいたときに神様が保証しておられることです。神様は信頼する者を失望させません。たとえもうダメだという時があっても、それを乗り越えて生きることができ、よかったということが互いに確認できるんです。そしてその試練があってこそ今の私があるんだと感謝できるように導かれます。キリストを信じた者が信じ続けていられるのは、この体験を日々しているからです。これだけじゃないんですけども、信じてよかったと言える日々の神様と関わる中での体験があってこそ、信仰を守られています。聖書の神、本当の神と言われるお方は、世界のすべてを作り、世界のすべてを保っておられるお方です。しかも一時的ではなく、永遠の昔から永遠の未来に至るまでです。しかも、いつまでも変わらないお方です。ガチガチに固まっているという意味ではなくて、いつまでも、存在し、いつまでも力があり、いつまでも知恵があり、愛があり、真実であり、憐れみ深く許しに満ち、関わるときに、こんな神様だったかということで、驚くことはもう山ほど続くんですけれども、でも信じて、ますます良かったと言えることがあっても、違ってた、がっかりした、もうやめにしようということはないのです。これまで信頼してきたように、これからさらに信頼して歩もうという点で全く変わらないというか、ますます素晴らしいお方です。また神様は与えた約束を決して裏切ることはありません。必ず告げたことを実行されます。もう究極の有言実行のお方です。言ったことしかしないという意味じゃありません。言われなくても素晴らしいことをされるんですけども、でも言われたことは必ず実現してくださいます。 かもその真実は私たちは性格的にといいますか性質的に真実であろうと思っても難しいものですけども、しかしこの不真実また不誠実になってしまう私たちにあくまで真実に関わってくださいます。人間同士ですと、もうあなたに失望したからもう友達じゃないとかですね、そういうことになりがちなんですけども、私たちが神様を裏切り続けていたとしてももういいというように見捨てることがないんです。もちろんいけないことはいけないと叱られますけれども、ごめんなさいと言えばもうすぐに関係が回復します。また神様の愛は尽きません。私たちの最善のためにいつでもどれだけでも喜んで犠牲を払ってくださるお方です。だから信頼する者は失望しないんです。もう一箇所聖書をお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙の2章の6節から9節、ここも読ませていただきます。フィリピ人への手紙2章6節から9節、キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。この、素晴らしい神様は、普通は目に見えません。また、あまりにも、神々しく素晴らしくて、人には、理解しがたい存在です。知れば知るほど自分がふさわしくない、汚れていると思って、私のような方から離れてくださいというほどに素晴らしい、清い、力強く、威厳に満ちたお方なんですけども、私たちがその素晴らしさに圧倒されて近づけない、また知ることを諦めてしまう、そんなことがなくなるように、私たちのところに人の姿をとって来てくださいました。神様の威厳とか栄光とか誉れとかですね、それらを一切捨てて、しかも成人した姿でなくて母の胎に宿って生まれたので、最初はもう目に見えない、もう頼りない存在としてマリアの胎に宿って、そしてすべての人と同じようにその 胎の中で成長し、誕生し、私たちのところに現れました。私たちにとって、一番怖くないものは赤ちゃんかなと思います。怖くないどころかも、よく登下校に見るんですけども、赤ちゃんがいたらですね、もう、人だかりが、子供たちの集まりができ、かわいいとかですね、抱っこさせてとか、いろんな、集まりが起きます。子供たちだけでなく、親戚の中で赤ちゃんがいるとですね、抱っこさせてということになるでしょうし、教会においてもそうです。人に頼らなければ生きていけない姿になって、無力な立場になって私たちに抱かれ、共に成長し、共に労苦する歩みをされました。人と違っていたのは、神様、父なる神様と結びついていることと罪がないことだけです。あとは私たちよりも平凡で低く育たれました。しかしそのご人格に近づけば近づくほど、神様の深い知恵と愛と忍耐と謙遜が現れていました。私たちの中に共にいてくださるのが神様だということを示し、そしてご自身の清さゆえに、人々は困惑しましたけども、近づいた人はまさに神の子だと告白せざるを得ませんでした。そして自ら私たちの罪を負うために十字架の道に向かって行きました。神様に近づくことが私たちにできるために、罪がないお方が最も重い刑罰を受けて、そして犠牲となられました。私たちを代表して、私たちのために罪の罰を受けられたんです。そして罪と死に勝利し復活したイエス・キリストは、今聖霊を通して信じる人のうちに住んで一つになり、ご自身の素晴らしいものすべてを私たちと分け合うというか、私たちが受けて神と共に生きる永遠の命を与えてくださったんです。聖書の言う永遠の命は、神様の清い朽ちない命を神様と結びつけられることによっていただき、永遠に神様と共に幸いのうちを歩めることです。こうしてキリストを信じる者は決して失望させない真実なキリストのうちに守られています。細かいことは、わからないことたくさんあると思いますけど、この方がいれば大丈夫ですというようにしてくださいます。そのことをヨハネの手紙第1の5章の20節の続きにこう記しています。ヨハネの手紙第1の5章20節の終わりの文です。 この方こそ誠の神、永遠の命です。このキリスト、人となって来られたキリストによって現れた神、この方が私たちの罪を許し、罪を取り除き、罪に勝利させ、そして永遠の命として私たちのうちに住んでくださる神なのです。その存在の偉大さ、その性質の清さ、その愛の深さ、許しの偉大さ、それらを知ると、この方しか私を救い守る方はいないということが分かってくるんです。神様は唯一であるということを聖書は繰り返し伝えるとともに、神様と呼ばれるものは父なる神がおられ、御子なる、子なるキリストが神と呼ばれ、そして、もう一人の助け主と言われる、聖霊なる神がおられて、そこは難しいなと思われるかと思いますけども、唯一の神様は家族であり、真実でも、家族であり、チームでもあるお方です。愛と信頼の交わりの中で共に生きておられ、時には我々と自分を呼ばれます。役割分担があるチームのようなお方です。そしてこの神様の愛の交わりの中に私たちは生かされるのです。人となって来られたキリストこそ誠の神、永遠の命です。だからこそ偶像から自分を守りなさいとヨハネは最後に告げています。偶像という言い方は、偽物の像という意味で捉えてよいと思います。偶像があるなら真の像があります。この像という言葉は、画像という言葉がありますけど、形をとって見えるものです。私たちは全くこのイメージできないものは知ることは難しいですね。もやもやしてて、イメージが抱けないとなかなか理解しがたいです。そして、誤ったイメージを抱くと良い関係ができ、気づけないということもわかるかと思います。人間関係の中でですね、勝手にレッテルを貼ってですね、あなたはこう言うべきだと思って、人に接するとですね、いや私こんな、あなたが思うような人じゃないからという反応が行き詰まると出てきて、良い関係が築けなくなりますね。同じように目には見えない神様に対して誤ったイメージを持ってしまうことが偶像なんです。その誤ったイメージが、 よくある誤ったイメージは、神様は遠くにいて私たちと関わりを持てないというイメージです。あるいは神様はいっぱいいると、それぞれの必要に合わせて、例えば結婚の神様とかですね、交通安全の神様とかですね、商売の神様とか、それぞれ自分がイメージするものをバラバラに持っていて、そこに何か供え物をしたらうまくいくという、こういうイメージ。あるいは偉大な才能や力や地位を持っている人間を神様に祭り上げて、それでその人から協力してもらって良い目を得ようという形があり、また憧れにして目標にしたりっていうこともあります。しかしそれは誤ったイメージなので、人が、そうですね、誤った期待をしてがっかりしてしまう、あるいは誤った、欲望を抱いてそれで自滅してしまう、そのようなことがどうしても起こります。先ほど人間関係の話を例えにしましたけども、誤ったイメージは正されていってこそ良い関係が築けます。人がイメージできないと理解できないという弱さがあるんですけども、そこで神様は正しい神様のイメージを持てるように、人の姿をとった御子を送ってくださいました。神様はどのように私たちと関わってくださるのか、どのように私たちを愛しておられるのか、どのように私たちを守ってくださるのか、神様は私たちのことをどう思ってらっしゃるのか、キリストを見れば正しいイメージが持てます。今偶像と誤ったイメージというを与えるものを指しましたけども、キリストは神様の真のイメージを私たちに自ら与えてくださった神様です。誤ったイメージを抱かないためにどうすればいいかということはおのずと分かってきますね。正しいイメージであるキリストに近づけばいいんです。キリストを知ればいいんです。それを求めれば私たちは神様を正しく知り、神様と良い関係、正しい関係を持つことができます。ヘブル人の手紙の12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせず十字架を忍び、神の御座の右に 釈迦されたのです。イエス様は十字架の道、身代わりに命を捨てて行く大変苦しい道、それを喜びんで進んでいったと。苦しむのが大好きという、ことではありません。この犠牲は大変つらいですけども、この犠牲を通してご自身の愛するすべての人が本来の幸せのもと、幸いのもとに回復される。そのためなら私の苦しみや危険や犠牲は何でもないと。まるで子供のために命を犠牲にする親のように、イエス様は進んで行かれました。人間ならば、普通の人間ならばそれで死んでおしまいで、残された人たちは助かったとしても痛みを負いながら感謝しつつ生きるだけになってしまうでしょう。でもイエス様は死で終わる方ではなく、死からよみがえって朽ちない命を証明して現れてくださいました。それは私たちのためです。神様が死んでしまった、でも私たちは生きている。これから誰を頼ればいいんですか。私たちは神様に逆らってしまって、それを助けるために神様が死んでしまった、なんてことをしてしまったんだ、そういう痛みは残るでしょう。でもイエス様はよみがえられました。確かに十字架の傷の跡は残っています。でももう終わりました。大丈夫です。私は生きてます。そしてこれからあなたと共に生きて完成していくように共に歩むんです。そう言って手を差し出して、いいんです、終わったからと言って迎え入れてくださいます。これが本当の神様です。この神様から目をそらせて、やがて失望させてしまう偶像に行かないように、そういうのは、この方を受けないことがどれほど大きな損失か、この方の関係をわざと壊してしまうことがどれほど良くないことかということを知っているゆえに、ヨハネが、警告していることなんです。私たちはまだイエス様を知らないなら、ぜひ求めて知ってほしいですし、イエス様を信じて、結びつけられたら、もちろん失敗はしてしまうことはありますけども、この方から目を離さないで、この方を悲しませず、この方を喜ばせるように歩んでいくよう努めようではありませんか。それが子供たちよ、偶像から自分を守りなさいということです。どうすれば守れるかというのは、この方とそばにいて目を離さないことです。とりあえず、まず教会に来続けてください。神様はここに臨在してくださって私たちを守ってくれますから。そしてまだ信じてない方は信じ、またイエス様を悲しませていたことに気づいたら悔い改めて立ち返ればいいんです。こうして 私たちを惑わせるものから守られていきましょう。私たちは自分のことを大切ですね。でも神様にとってはご自分の命を犠牲にするほどに大切なんです。イエス様を信じることは自分を大切にすることです。ぜひ私たちを守り、幸いに導く保証をし、決して失望させない神様のもとにとどまりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が私たちにとって最も大切なものとなりますように、どうか私たちを守り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。